2. 背景、転訳ボランティア様、音訳ボランティア様。第63回全国盲人福祉施設大会。表彰のお祝いと感謝の気持ちを添えて。メールによる連絡手段が定着した今となっては、手紙をしたためる機会はめっきりと減りました。それでも時々手紙を送るときに冒頭に用いる背景という言葉にある種の心遣いを感じます。背景という漢字は、背、お辞儀、景、述べるという意味を持ちます。近景ほどには固くなく、親しみの中にも敬意を含む、とても柔らかい挨拶ではないでしょうか。6月25日木曜日から26日金曜日にかけて、福島県で第63回全国盲人福祉施設大会が開催されました。その2日目の式典では、ボランティアの表彰などが行われ、日盲連点字図書館からは2名のボランティアが、長年にわたる貢献を称えられ、表彰を受けました。点字図書館における蔵書の制作現場は、ボランティアの皆様のご尽力により支えられています。その感謝の気持ちを、ささやかなお礼の言葉で伝えることができないかと考え、背景という言葉を用いました。声の広場恒例のインタビューコーナー、普段見ることのないボランティアの方々の素顔をお届けします。
第63回全国盲人福祉施設大会が6月25日と26日、2日間にわたって開催されました。今回の会場は福島県ということで、で26日の式典では、ボランティアさんの表彰などが行われまして、日盲連の点字図書館から、2名の方が表彰されました。今回は音訳ボランティアの小川博子さんにスタジオにお越しいただきまして、お声をいただこうと思います。小川さん、よろしくお願いします。
小川です、よろしくお願いします。
はい、この度は表彰を、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、この表彰のお話が来た時というのはどのような気持ちでしたか？初めて聞いた時は。
そうですね、今日盲連で活動なさってる方たちも皆さんもう20年30年っていうベテランの方が多いので、私はまだそれと比べると短いので驚きました、正直なところ。
はい、はい、小川さんはボランティア歴ということでは、と音訳者歴と申しますか、はい、ではどれぐらいの年数読まれていた方なんでしょうかね。
約14年になりますね。
そうなんですか、はい、じゃあ14年で表彰されて、そのじゃあ福島市でその当日式典があったわけですけど、どうでしたか、その当日の模様は。
はい、表彰していただく前にボランティアだけの懇親会のようなものがあって、はい、で全国からいらした方たちと、まあ、一人ずつこう順番にお話をしたんですけれども、本当にやっぱり皆さん長いキャリアをお持ちの方だったり、それから私はまあ音訳ですけれども、もちろん転訳の方もいらしたし、盲ろうの方に あのコミュニケーション手段を一緒に考えてるっていう方もいらしたし、あと観点字を勉強して、今実際にそのボランティアをなさってるっていう方もいて、それぞれ皆さんなんか守備範囲というか広いっていうのを感じました。
はい、ちなみに小川さんはその席でどのようなことをお話しされたんですか。
私はね、極めて短く、その14年っていうことと、それから日盲連は、まあ、医学書が中心であって、はい、特にこの4月からは、今年度はそれまでは合間に文学書、文芸書も読んできましたけれども、はい、今年度は医学書だけになったというお話をしました。
はい、医学書といっても、まあ、東洋療法ですから、結構鍼灸関係ですから、うちの図書館は結構大変だとは思うんですけど、読み方とかいろいろ難しいですよね。
私はでもまだね、鍼灸関係の本は多分2冊ぐらいしか読んでないですね。
そうですか。
あとは現代医学の本、 テキストのようなものを読みましたけれども、
はい、ということで、じゃあその小川さんの音訳との出会いから伺っていきたいと思います。これ音訳との出会いと申しますか、もともとこの声に出して読むことが好きということだったんですけど、そもそもこの音訳をやろうと思われたきっかけみたいなものは何でしょうか。
やっぱり、まあ、昔小さい時から本を読むことが好きだったのと、声にやっぱり声に出して読む、なんか声でそれを表現するっていうことが多分好きだったんだろうと思うんですけれど、で声と言葉ということに関心を持ってて、まあ、仕事もちょっとそういうのような仕事をやっておりまして、そういうこう流れの中で自然に退職をしたら音訳ボランティアをしたいっていうふうに思うようになりました、
はい、あの言語聴覚士 の資格を持たれているということなんですけど、はい、その中でじゃあ音訳関係声に出すことに対して、でこの視覚障害者向けの音訳ということなんですけど、やはり福祉関係に対する希望はやはり強かったということでしょうかね。
それもあったと思いますね、
はい、
私の場合は直接視覚障害の方に対して仕事っていうのはなかったですけれども、同僚に視覚障害の人がいましたし、ごく自然に、まあ、サポートというわけではないけれども、ごく日常生活の中で多分そういうことがあったと思いますし、何かお役に、自分の好きなことが役に立てたらいいなっていう思いはあったと思います。
確かにそうですね。でその中で、じゃあ音訳を実際にその取り組むようになって、苦労されたことってありますか。もう山ほどあると思うんですけど、いかがでしょう。
はい山ほどありますね。まず声をきちんと出さなきゃいけない状態、声の状態をその実際に本番をやるときにはやっぱり整えておかなきゃいけない。だから体調もそうですけれども、風邪をひかないように、喉を痛めないようにっていうのはなんか年中気をつけてると思います、
はい、
であと実際に本を読んでいく中では、あの医学書とかだとやっぱり専門用語だったり、あの図表の説明、みんなが悩むところですけれども、そういうことの苦労っていうのはもう毎回毎回あります。
はい、最近特に印象に残っている、印象に残っているそのご苦労されたことってありますか。
あの文芸書っていうのは、まあ、医学書と比べると柔らかいですし、はい、それなりの楽しみもあるんですけれども、やっぱりあの会話が続くとなかなかその会話を、まあ、声で表現、もちろん文章があって、それを声でこうやっぱり少しでもこう なんか表現したいって思うと、とても緊張するというか疲れるというか、変なことですけれども、はい、そういう思いもあります、
はい、あの小金とかちょっとそういうのをトーンを変えてというのはなかなかできないじゃないですか、音訳者さん。でも登場人物がいっぱい出てくると、やはりそこら辺で工夫して伝えたいという思いがあると思うんですね。でそこら辺のバランスって難しいんじゃないですか。
そうですね、あの声を小金を使ってはいけないっていうのがやっぱり原則としてあるので、でもその文章が何を、その文章の裏にある内側にある感情みたいなものはやっぱり自分もそれは持ちながら読んでいるので、その辺が自然に、あのやりすぎじゃないように、なんか届けばいいっていう思いはあります、
ね、はい、印象に残っているエピソードとかというのはございますか。
私が今まで読んだ本の中で、あのその感情をまあ、なんとか伝えたい、大げさじゃなく、あのその文章の持っているものとか会話の持っているものを伝えたいと思いますけれども、あの本当に文字にすると、うおっていう、あのあいうえおのう、はい、ちっちゃいおちっちゃいつ、うおっていう言葉なんですけど、はい、それは、はい、あの青年が人を助けるためにシャッター、重いシャッターを持ち上げるシーンなんですよ、ね
はい、
そのうおを言うのに随分あの苦労考えました、
はい、
やっぱり力がこもってないと、ただウォーって言ってもなんだかわかんないし、やっぱり力を込めて、かつボリュームが大きくならないで、
はい、
なんかその青年が一生懸命に持ち上げてる様子を伝えたいっていうんで、いろんなウォーを自分でやってみて、
はい、
あの録音したっていうのが、私の中では多分それが一番エピソードとしては、自分のエピソードとして面白いものです。
その一言にどれぐらい時間をかけたんですか。
時間たの、でもその時やらなく、あ、もうその時はデイジーでしたから、はい、その時入れなくても多分後でいろいろ入れ直しをしたと思うんですけれども。
そうですか、うん、で最終的にどんな動きになったんですか。
なかなか良かったと思います自分で、
はいはい、今実演したことできますか。
やってみます。
はい、お願いします。
どうかな。でももう随分前だしボリュームを抑えるのがねちょっと大変でしたね、
はい、ではどうぞ
行ってみますかね。
おっ、ああなるほど
でしょうか。
うん、なるほど、ありがとうございました。ということで、じゃあ次に音訳されてる大切にしていることって聞こうと思ったのですが、今ちょっとお話した部分とかぶる部分がありますので、はい、うん、じゃあその中で小川さんが感じる音訳の面白みってどこにありますか。
面白みですか。うん、人が書かれたものを、はい、その人がどの何を伝えたかったかっていうのを理解しながら伝える、
はい、
自分が理解してそれをできるだけ分かりやすいように正確に伝えるっていうところかと思います。
はい、はい、なおかつ余計なものは付け加えすぎずというような感じですよ ね、はい、本当にその後それはすごい苦労されると思うんですけど、例えば小川さんが初めて音訳を始めた時は媒体はテープでしたか。
カセットテープ、カセットテープでした。
あ、はい、ですか、うん、で今はもうパソコンで、
はい、そうですね。
でいろいろその機材とかが変わってきたりとか、今あとデイジー、今パソコンで収録されているっていうのは多分 PRS とかでもデイジーを作るソフトで録音されたりとかしてると思うんですけど、そこら辺の移り変わりっていうのは抵抗なかったですか。
そうですね、機械は決して強くはないのでその度にいっぱい教わりながらっていうのはありましたけれども、それほど抵抗はなかったですね、
うん、はい、パソコン収録になって差し込みとかは楽になった部分はあるかと思うんですけど、以前ちょっと耳にした話で小川さんはカセットテープだった時代にちょっと音訳していたとしてもページを抜かして読んでしまったということがあって、これはどのような。
そうですね、ちょうど普通はまあ内容で文章が途中になって飛ばしてしまったら分かると思うんですけど、ちょうどそこはなんか会話が続いているところだったので、
はい、
そのまま読み飛ばしてしまって、だいぶ読んでから聞き直して修正していくんですけれども、その時になって気がついて、でそこの2ページ分を入れるのにもうかなり前からちょっとずつ読み直し、ちょっとずつスピードアップして、はい、そこの2ページ分を開けるように、
はい、
前の方と後ろの方をスピードアップして、
はい、
かといって早すぎないように、はい、だからだいぶのページを読んだと読み直したと思いますけれども、
はい、カステープは浮気していくと消えてっちゃうんですよね、お尻の方が。
そうです
よね。ですので、そっか、邪魔を少しずつ詰めながらというのもそれも大変な作業だったと思うんですけど、そんな中でじゃあ今回その14年ということでそれが表彰されまして、これから小川さんがやっていきたいこと、あるいはこれをこの放送を聞いている当事者の方、またボランティアの方とかも聞かれているので、そういう意味でもちょっと最後にメッセージをいただきたいんですけど、一言いただけますか。
一言、
はい、長くなっても大丈夫ですけど。
そうですね、できるだけ長く音訳ボランティア、それは読むということもそうですけれども、その一冊の本を作るために、録音図書を作るために、読む人と構成する人と編集する人といるので、そういうことをまたみんな協力しながら、で私自身もやっぱりどれもができるようになって、例えば読めなくなったら声がもう出ませんとか息が続きませんとかっていうふうになったら、構成もできたらと思いますし、編集も、まあ、今少しずつそういうこともやってますけれども、そういうふうにしてなんか いくつまで続けられるでしょうか。続けたいと思います。
そのようなお母さんのようなその熱意を持ったボランティアさんたちの存在によって、私とどもの その図書館とかも支えられる部分はやはり大きいですので、今後ともどうぞお力添えをお願いできればと思います。今回はスタジオに、今回の日模写協の大会で表彰されました音訳ボランティアの小川博子さんにお越しいただきまして、お声をいただきました。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。